エイドネットカフェ。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りいたします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日もエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
今日は PM がねかなりひどいということですね。
そうでしょ。
ともみさんがね、ラジオで言ってましたけど、結構ね、
マスク姿の方、PM と花粉も、
そうなんですよ。
ちょっと暖かくなったから。
ねえ。そんなこんなでもうすぐ卒園式を。
卒園式もだし、はい、今日が県立、
福岡県内を、
いや、
今日は先週だ。
発表はもうすぐなんですけれど、今日は卒園教式ですよね。
あ、
中学校の公立のほとんどのところが。
なるほど。
もうね、おめでとうございます、本当ね。
そうですね。この間、九大のね、合格発表がね、なされたばっかりなんですけど。そうね。
で、公立高校の入試が、
はい、入試
おとといか、うん、火曜日に行われまして、はい、そして皆さん結果を楽しみにしながらドキドキハラハラしながらの今日は卒業式、うん、いいお天気でよかったですよね。
今日は卒業式なんですね。
そうなんですよ。卒業式なんですよ。
まあでも本当 PM はひどいとはいえ、うん、天気が良かったので、
ね、
本当
天気が良かった。これが昨日おととい、入試の時がすごく寒かったようでですね、はいはい、でその入試のことで言いますと県立高校福岡県内102校あったんですね。102校、そして、入試約2万6800人が受験されております。やっぱりでも少子化の影響かな、前年度比からは1000人約減っております。で、県の福岡県の教育委員会が言うには5教科各60点満点で、はい、合計で300点ですね。5教科ですから、
はい
はい、の予想平均点を 171.6 点というふうに発表されてます。で前年の実績は 150.2 点なんですけれども、うん、で教科別の予想平均点は国語が 35.3 点、うん、あくまでも60点満点ですね、はい、数学が34点、ちょうど社会が 33.4 点、理科が 34.4 点、英語が 34.5 点ということで、まあ、大体こう半分ぐらいの成績が、うん、まあ、本当に平均点っていう形になっております。
はい、
で5教科全体の問題数は前年度より3問多い130問、まあ、そんなよこの入試問題も久しぶりにまたもう見直したんですけれども、こんなもんだったなと。どうぞ。
なるほど、ね、今日スタジオにですね、うんうんうん、入試の問題と回答を
ね、しております。で記述式の割合が、まあはい、これはもう前年と例年通りでだいたい 70% ほど。そして、11日県立の40校が面接や実技などの特別試験を実施したところもありました。で合格発表は17日、来週ですね、はい、午前9時に各校であります。はい、で特色としましては、これは教育委員会が発表した特色なんです、問題のですね、
はい、
これはまた来年にもつながると思うので、まあ、この番組でもお伝えしておきますけれども、はい、全体的に日常生活との関連を持たせて、ええ、理解力思考力などを問うように配慮したということです。
あ、なるほどですね、
日常生活とのだから飛び抜けてこう奇抜な問題があるということではないんですよね。
はい、
はい、で国語に関しましても基礎的基本的な言語に関する知識を活用する問題から、文章の展開に即して内容を正確に捉え目的や条件に応じて表現する力を問うと問題までバランスよく出題したということです。で数学に関しては数量や図形などの基礎的な概念や原理法則、数学的な表現や処理の仕方などの確実な理解と、それらを日常生活に活用する能力などを身につけているかを問うたと、
うん、もうね、一応受験はしましたけれども、
ね、
こんなだったかなって思いますね。
そしてあの数学に関しては追加問題もあったんですよね、はい、あの理数系の学校あの筑紫ヶ丘とかですね、はいはい、そういったところに関しては学習内容の総合的な理解からさらに数学的により深く考察し処理する能力までを問うたということです。この追加問題こういうのもあるんですね、
はい、追加問題っていうのがあるんだ、
ね、は
い。
そして社会に関しては、はい、各時代の歴史的事象の関連を考察する力、
はい、
日本や世界の特色についてこの資料たくさん問題にも出ておりますね、はい、資料を活用して思考する力、現代の社会的事変に関する図や資料を考察し適切に表現する力を問うたということです。
うーん、はい、なんか全体的に書くということが、
はい、多いですもんね。
多いですね。
ね、
本当に、
はい、うん。そして理科は基本的な観察実験の技能とともに観察実験の発表など多様な学習場面で結果を分析したり日常生活の事象との関連を考えたりする科学的な思考力や表現力を問うたということです。ありますかね。そして英語です、
はい、
コミュニケーション能力の基礎を多面的に見るため、はい、基礎的な知識や技能を活用して概要や要点を正しく理解する力、
うん
うん、それから自分の考えが正しく伝わるように表現する力を問うたということです。だから単なる単語だけじゃなくってこれがこの文章は何を言っているのかということまで理解してないと難しいですよね。
はい、本当ですね。
というのが今年の問題でした、
はい、
でももうね泣いても笑っても終わりましたので
いやー、ね、本当に記述が多いので、うん、あのとても迷うでしょう ね、 ねもう一時一刻もドキドキしながら書きますよ ね、 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 きっと ね、
ね、マークシートというよりも、 もう記述式がもう例年通り多いということなの で、
なるほどです、ね、
今の中学2年生のお子さんや、
はい、
うん、あの中1のお子さんなどはまた来年に向けてもうそろもうねスタートしてくる時期かなとは思います。
はい、
はい、まあ、これが今皆さんにとって大きなところかなと。
なるほどですね。
で、はい、であとはあの先ほど今日冒頭にリリーさんがおっしゃったように、はいはい、旧大の一般入試の前期の合格発表も、8日福岡市東区の箱崎キャンパスでありまして、はい、11学部2195人が笑顔の春を迎えたということです、
はい、
で旧大によると前期日程の倍率は 2.25 倍、合格者に占める現役の割合は 68%、福岡県出身者の割合が 39% で九州沖縄地区の出身者は 71% に上ったということです。
うーん、
ね、やっぱり皆さんいい形でねその桜
そうです ね、 ね
咲くっていう形で撮った方もいらっしゃるでしょうし、まあ、残念ながらという方もいらっしゃるかと思います、
はい、
ね、後期日程に関してはもう12日今日ですかね、今日ですね、
はい、
そして21日に合格発表されるということですので、今日頑張ってらっしゃる方もいらっしゃるかなと思います。
そうですね、
もうね、健闘をお祈りいたします。
はい、はい、いやもう本当に私たちの時代とはもうガラッと変わってきているので、常にこういった情報は、ね、
はい、
取り入れて、
そうですね、
またね来年再来年どんどんどんどんね、はい、進化すると思いますので、はい、ぜひご参考いただきたいと思います、
はい、お願いします、
はい、ではまず1曲お送りしましょう。クレモンティーヌでドラえもんの歌。時刻は11時11分になりました。最近あのエイドネットについての状況を聞いてなかったの で、
はいはい、ですね、
はい、
今ちょうど合格発表の時期でもありますよね、
はい、
そこであの私たち本部の方でもいろいろなあの体験記とか、
はい
はい、あのエイドネットよかったことなどを感想いただき今いただいている最中です。そうしたところですね、この番組もいつもご覧のお聞きになってくださっている、うん、福岡ではないんです。もうはるかと昨日 3.11 東日本大震災でしたけれども、福島県 の、はい、あのエイドネットをあの教育コーチをなさっている、
はいはい、
方のところのエリアですね。
あ、
やっぱり福島 ね、
ね、
昨日も特集いろいろされてましたけれども、
はい、ってました、ね、
まだまだね、はい、復興の最中で、うん、もう本当にもう福島県の皆さんも頑張っていらっしゃる、
はい、
そんな中で福島県 の、 あの学生さんもやっぱりエイドネットで頑張っていらっしゃるんですよね、
うん、
で晴れて今回あの大学に入学された、合格されたんですよね。そこであの合格の体験記っていうか、はい、書いてくださいまして、
はい、
本当面白かった、エイドネットの受験勉強をしてよかったことをご記入くださいっていうふうに書いてましたら、始めたのが遅かったんですが、自分の教えてもらいたいことを中心にやってもらえたので、いい感じに受験前に追い込むことができたのでよかったですと。またセンター対策として過去問を解説してもらい、解き方のポイントを教えてもらえたのがよかったですとか、あとエイドネットのチューターについて、先生たちのことですね、良かった点改善点があればご記入くださいということでしたら、センターや一般で狙われやすい問題でもあったり、ポイントを教えてもらえたのが良かったですということもおっしゃってくださいました。それからですね、こちらなんですけれども、エイドネットの教育コーチ、またヘルプデスク本社の方などサポート体制で良かった点などがあればということなども、無料体験の時、3回今無料体験がありますけれども、はいはい、教育コーチの先生に勧めてもらった先生がすごく私に会って、センターまでにあまり時間がなかったので、私の教育コーチがこの方でよかったと思いましたということなども書いてくださってました。なので、ただ単にこう一方的に押し付けるだけの勉強ではなくて、例えば今回みたいにあまり時間がない、もう急がないといけないとかいう時であるとか、またその志望校に応じた、その学校に合格するためにはという目的のための先生を、また教育コーチ、その地域の事情、教育事情にすごくこう精通された方が、こう推しのこの方だったらいいんじゃないかというふうに、チューターの先生をね、こう勧めてくれたりとかいうこともエイドネットの良さでもありますし、
はい、
またこれはちょっとこちら今日資料は持ってきてないんですけれども、はい、朝やりたいからもうという小学生のお子さん、もう朝勉強するタイプで、でも夜はもう絶対に勉強されないですよね、したくないと、でもなかなか夜朝やってる学習塾とか
ない
ないですもんね。家庭教師の先生も朝6時ぐらいに来てくれるってことはないので、このエイドネットで朝必ずこう先生と一緒に6時ぐらいから、やって、それが自分のペース、生活のペースになってきているっていう声など、
素晴らしいです ね。
こういう使い方もエイドネットならではかなと思うんですよね。
そうですね、エイドネットの良さはその二人三脚でやれるっていうところにまたね良さがあります
ね。ありますしね。なので早朝の勉強はもうエイドネットならではということも感じました。
はい、
はい、そしてレッスンの費用は毎週決まった時間、決まった先生のベーシックレッスン、それから空いてる先生を選ぶというマッチングにおけるオプションレッスンにおいても全て費用は後払いですし、またあまりね頻繁にあってもよくないんですけど、急な用事や病気などレッスンのキャンセルも OK です。
はい、
これはキャンセル料も取られません。はい、その上見知らぬ先生とのレッスンで満足できないと感じたら、レッスン開始後10分以内のキャンセルも費用がかかりませんので、受講者にとっては安心のシステムかなと思います。やり始めてなんかこの子合わないな、この先生合わないなとかいう時などは、もうキャンセルということは10分以内でしたら大丈夫です。
はい、
それから海外在住の先生も多数在籍し活躍してくださってます。よく時差の関係でとかいうことで、夜中、こちらの夜中でも向こうは例えば昼間だったり、
ね、
夕方の朝だったりしますから、遠慮なくこう英語も教えてもらえたりもできますので、そして皆さんやっぱりもう海外在住でもありますから、ネイティブに近い英語であったり留学に興味がある方は、そういったのを
現地情報もね、
そしてご自分自身もその先生自身も留学をされてるわけですから、今実際に、だからこういう大学があるよとかそういうことも教えてもらえるんですよね。なのでマッチングリクエストもしていただきたいなと思います。
はい、もういかようにも
そうね、活用できます。
はい、
でちょうどですね、今週今発売されてますアエラ、雑誌のアエラにですね、進化する新学校という特集がありまして、まあそうそうたるいろんなの県立浦和高校だとか、西大和学園とかが載ってたんですけれど、面白かったのがですね、今年も東大合格者日本一だった開成ですね、東京の、でこんなことを言ったらしいんです。2014年7月、去年の7月ですね、開成中学高校にハーバード、イエール、それからスタンフォード、ブリンストンなど海外の10の名門大学の教員学生らが集結したと。 これ何かというと2013年夏に始まった海外大学進学説明会カレッジフェアの2回目ということで、こういったハーバードなど各大学がパワーポイントや映像を駆使して開成の皆さんうちの大学を受験してくださいと PR 行動を埋め尽くした在校生とその保護者500人が聞き入ったと、で、まあ、この開成は皆さんご存知のように東大合格者33年連続日本一、誰もが知る名門中高一貫校なんですけれども、昨今は海外の名門大学にも生徒たちを送り込み注目を集めていると。でこれはですね、学校が主導したというよりも生徒の希望で始まったそうなんです。みんな今までだったら東大日本の大学にっていう流れだったのが、やっぱり海外の大学に進学したいとかそういう声が
増えてきてるんですね。
そうなんですって、これはやっぱりキャリア教育の一環でプリンストン大学の教授を務める卒業生の講演を聞いた生徒たちからも、こんな面白い勉強が日本で海外で行われてるんだ、
素晴らしい、実際の先輩のお話ですから聞いてしまいますね。
そうなんですよ。で、まあ、この開成高校自体も生徒のリクエストに応えるのが開成の伝統なので、説明会を実施することにしたのですと。なんか非常にこれ面白いなと、生徒子供たち指導であるから面白いなというふうに思ったんですよね。
本当ですね。
なので今最近の若者たちは枠の中 に日本から出たがらないとか、
そう聞いてますね。一時期ね、海外離れっていうふうに ね、お聞きしましたけどね、
でもこういう子供たちなどもやっぱりいらっしゃるということも、東大飛び越え海外へとかいう子たちも今います、なのでやはりエイドネットでも今もう留学したいっていうお声の生徒さん増えてきてるんですよね。
だんだんそのやっぱり興味がね、やっぱ自分のステージが上がれば上がるほどこう外にね向いていきますからね。
だから内向きな日本、自分はできない勉強ができないからとか日本に合わないから行くんじゃなくって、日本もいいけれども
さらにステップアップ、
そう同じ土壌に、土俵にあるっていうところが面白いなと、これからの子どもたちはそんな時代になるのかなと思います。
なんかちょっと未来というか希望が ね見えてきますね。
見えてきますよね、こういう感じでね。そしてちょうどこういったのアエラの全国的な話題と同時にですね、ちょうど福岡県内におきましてもですね、この福岡市ではないんですけど春日市、お隣のですね、春日市が学力向上へ手作り雑誌を作っているというニュースが書いてあったんですよね。で春日市教育委員会のこの発表によりますと、小学5、6年生と中学生の学力アップを図る手作りの冊子を市内の全小中学校に配布すると。でこれは小学校高学年頃から学力に差が出やすくなるので、この時期に改めて学習習慣やその方法を意識づけしてもらうのが狙いと。
いいですね。
いいと思います。これもですね、すごくこのタイトルもいいなと思ったんですよね。学力アップのためのあなたへのメッセージ&ヒントと題して、こういうタイトルで
もう分かりやすい、
分かりやすいですよね、そして手作りだそうなんです。学校の教育研究会の方たち、先生たちのですね、で小学校版が高学年用が33ページ、で中学校版が36ページの2種類あって、なぜ学力を高めなければならないの、その目的はとか、これやっぱ子どもたち思うことですよね。なんで勉強しないといけないのとね、学力を高めるにはどうすればいいの、その方法はと明確に狙いを掲げていると。でこれは各科目それぞれ5教科、小学校は4教科ありまして、それぞれ例えば国語だったら意識して音読やっていきましょうとか、算数だったら私の学力向上プランの作成をなどとメッセージが書いてあって、新学期から授業などで活用していくということで、なんかこういうのもまたいいことかなと思います。
そうですね、ぜひぜひこの影響が福岡市内にも、
出てくるかなと、そしてまた同時に春日市では学力の低い小学校 5,6 年生を対象に大学生や教員 OB が土曜日に個別指導する学力支援教室学びや春日をモデル授業として開設するために文科省に補助金申請したことも明らかにしたということですので、やっぱり今、みんな頑張ってきてますね。
ぜひぜひこの相乗効果をね、期待したいと思います。さて、時刻は11時22分になりました。それでは今日の名言をお願いいたします。
褒めたらつけ上がる、 なんてことはまずありません。もっと子供を信用していい。子供を信用できないのはつまり自分を信用してないからなんです。これは河合駿さん、心理学者で元文化庁長官である河合先生の言葉ですね。
ドキ、
うんね、これ結構お母さんたちあんま褒めすぎるといけないんじゃないかとかいう方いらっしゃいますけれど、まあ
ね、はい、
うん、これは私も全く同感です。つけ上がることは全くありません。ない。やっぱ大人でもいくつになっても嬉しいじゃないですか。
そうですね、うん、確かに。
そう、
あとやっぱり喜ぶだろうな喜ぶだろうなって言ってやってる姿もね、うんうん、思い浮かびますね。
そうなんですよ。なので、うん、そんなもうやっぱりうちの子まずここで叱らないととかもっと葉っぱかけないととやっぱり子供によって向き不向きはもちろんタイプはありますけれども、うんうん、やっぱり褒められると頑張ります。その頑張るということを信じてもいただきたいし、
うんうんうん、確かに、ね、やっぱり認め、まあ、親に認められたい一心で頑張ってるわけで、
そうそう
そうそう、そのね、うん、まずはそのお母さんやお父さんが ね褒めてくれて、うん、初めてね嬉しい気持ち、またそして喜んでる姿を見てまた頑張ろうみたいな、ね、
頑張ろうってなりますからね、はい、なので今本当に引きこもごものいろいろ状況が出てくる時期でもあると思うんですね。この時期っていうのは、合格したとか不合格、はい、希望通りにいかなかったとか、
はい、
そういう時などもね、うん、でもあなた本当頑張1年間頑張ってきたじゃないということもまず今親御さんが一番認めていただきたいなと思います。ここで ね、結構ね私の周りでもちらほらちょっとこう落ち込んでらっしゃる親御さんとかも見るんですよ、でもそれ見て一番辛いのは子供です。
そうです ね
親がこんな風に落ち込んでる悲しんでるって、うん、まず認めていただきたいなと思います、
はい、今日もしっかりした活力をありがとうございます、
はい、
この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイトネットの提供でお送りしました。